高山俊吉気分青信号。こんにちは。今日は5月21日に裁判員制度の実施が決まったというそのことに関してお話をしたいと思います。裁判員制度実施と大変重大な問題です。少し今日は長めのお話になるということをご承知おきください。裁判員法、正式には裁判員の参加する刑事裁判に関する法律といいますが、2004年の5月に成立して、そして5年後の今年5月21日に施行ということになりました。私と考えを同じにする多くの法律家たち、そして市民の皆さんが裁判員法は廃止せよ、裁判員制度はやめろと、こういう声を上げてきました。そして世論調査の結果などによれば80%何という高さでやりたくない、こういう国民の声が返ってきていた。そういう状況を押し切って、政府と最高裁は裁判員法の実施を5月21日決めました。この制度実施に関して責任ある立場の人たちが何を言ったかということを今日は触れたいと思います。まず最高裁判所長官がこの制度実施に関して何と言ったか。刑事裁判に国民の参加を求めて、分かりやすく迅速な裁判を実現し、国民の意見を反映させることで司法に対する理解と信頼を深めることを目的とする、こう言いました。司法に対する理解と信頼を深める、裁判員になって具体的なある事件について判決を下す作業を裁判官と一緒にやると、その結果として司法に対する理解と信頼が深まるのだと、こういうふうに言ったことになります。司法に対する理解が足りないから、自分はそれを深めたいと思っている国民がどれだけいたか、あるいは信頼を深めるということがと言われるとすると、信頼して良い対象だということに当然理屈としてなっていると思いますが、信頼を深めるという前に、そもそも信頼できているのか、信頼を勝ち取り得ているのかという問題があるでしょう。今の裁判これでいいのかという声がたくさんありますから、信頼を深めると言われても困ると、信頼はできない、信頼していない、十分には信頼できない、いろんな声があると思いますけれども、そういう声にどう答えるかではなくて、裁判を出す作業を一緒にやることによって信頼が深まるのだという、現在の裁判の在り方に対する大変強い自信というか、正しさに対する確信を前提にしてものを言っているということがよくわかります。で、実は裁判員法は何のための法律かということが第1条に書いてありまして、そこには裁判員が裁判官と一緒に刑事裁判に関わるということにが、司法に対する国民の理解の増進と信頼の向上に資する、役立つ、こう書いてあるんですね。司法に対する国民の理解を高める、そして司法に対する国民の信頼を向上させることに役立つと。で、これはどう考え、どう読んでみても、現在の司法をもっと勉強してもらいたい、でそうすると現在の司法が 信頼に足りるものであるということがよく分かってもらえるはずだと、こういう理屈になるんですね。最高裁の長官が話したことと裁判員法の第1条に書かれていることは中身はまあそのまま同じなんで、これが国民の感覚、国民の理解、常識に合うものかということについて合わないという、それがこの世論調査の結論だったのではないかというふうに私は思います。麻生首相が記者団に対してこの制度を苦心惨憺して出したということを言ったという報道があります。苦心惨憺したことはその通りでしょう。なぜ苦心惨憺するのかというその疑問をやはり私たちは軽視してはいけない、正面から見る必要があると思いますね。なぜ苦心惨憺しなければいけないのだろうか、何に苦心惨憺したのだろうか、国民が冷たい目で見ている、この状況が政府が宣伝をすればするほど強まっていく、そこで七転八倒したということをまあ正直に言っている。なぜ七転八倒してでもこんなことをやろうとするのかという、そこがまず問題になるだろうと私は思いますね。今回のこの施行について法務大臣は自然体でやってほしいというようなことを言ったという、これまた報道で読みました。自然体とは何のことでしょうか。自然な気持ちを言えと言われたらやりたくない、こういうことではないだろうか。そこは自然体を許さない、あまり肩に力を入れずにやってくれ、こういうことのようですけれど、おそらく死ぬぐらい肩に力が入る仕事のはずです。なぜかというならば、人を死刑台に送るのかとか無期懲役にするのかとか、そういうことについて自分が責任を負うわけですから、まあ、少なくとも自分自身気持ちの上では深い深い責任を負うでしょう、常識的な人であるならば。そうするとあんまり重く考えないでやってくれということを一国の法務大臣が言っていることについて、むしろそのことについて違和感を感じる方が普通ではないだろうか。肩に力を入れずに人を死刑台に送れというのかと、こういうふうに私は読みました。さて、日本弁護士連合会の会長です。この裁判員制度が施行されるということになって、会員の弁護士に対して自分の考え方を発表しました。詳しくご紹介すると時間が長くなりますから要点だけを言いますけれども、裁判員制度というのは国民の司法参加のためにみんなが努力してきた結果誕生したものだという趣旨のことを言っています。これは平たい表現をさせてもらえれば嘘です。そんなことはない。国民市民が今の裁判のあり方に問題を感じ批判をし、あるいは弁護士たちが批判をするということは、これは随分やってきました。しかしながら、そのことと現実に実施が決まった裁判員制度というのは全く違った性質のものです。今お話ししたように、現実の司法のあり方について否定も消極もしなければ、むしろそれが正しいという、そういう前提に立って物事を論じるということになるのであれば、それは国民市民が、そして弁護士たちが今の日本の刑事裁判はこれはひどいぞと言ってたことと真っ向対立する考え方になるはずです。現在の裁判の在り方を基本的に大問題だと捉える立場に立った改革なのか、今の日本の裁判の在り方が正しいという前提に立った、そういう裁判制度への 意向なのか、そこでこの2つのものの言い方は正面から対立をします。日弁連の会長が言っている、自分たちが市民参加を追求してきたらその結果がこんなに早く実現できて大変嬉しいというような議論は、実態とまるで違うことを言っているということになります。裁判員制度の施行にあたって日弁連は、被告人の人権を侵害しないように、あるいはまた参加する裁判員の人権を侵害しないように、こういうことをやるべきだというようなことを言ってきたことがありました。例えば被告人は嫌だったら裁判員の裁判を受けることが拒めるようにすべきであるとか、また裁判員は自分自身の意見がきちんと結論に反映するように、裁判官が大きく発言をすることがないように、数を少なくしろ、なくせ、一番誰もいなければ陪審ということになるんですが、そういったような議論も含めて言ってきました。でしかしそれらは、そのすべてが、これ大事な点ですが、すべてが採用されなかった。だから日弁連としては冗談じゃないと言ってちゃぶ台をひっくり返して帰ってきてもよかった。しかしながら何もそういうことを言わないで濡れ落ち葉のようにくっついていった。これが日弁連の立場でした。裁判が3日だの5日だので終わってしまう、そういう裁判は被告人の人権を侵害する、そして真実が明らかになるということにならない、そういうことを強く主張してきたのが私たちですけれども、しかしながらこの超短期に裁判を終わらせるという、裁判をほとんど儀式のようなものにしてしまうという、それにも日弁連は正面から対決をすることをしませんでした。市民が参加すると裁判が良くなるというようなことを、私に言わせれば何の根拠もなく勝手に言ってきた。その結果は最高裁や法務省が推薦し推奨してやまなかったこの裁判員制度にただ乗っかったというだけのことになった。弁護士が弁護士としての命をいわば捨て去ったと言っても弁解のしようがない状況であります。市民が司法に参加するという言葉は全く実態とは違って、最高裁や法務省がお前は裁判所に出てこいと、まともな理由がなくて出てこなかったら処罰をするぞという、いわばそういう脅しをかけて引っ張り込むという、これについてさあそうしてくださいと言って歓迎をしたということになります。まあ、とんでもない裁判制度が始まった。そしてそのとんでもない裁判制度だということについて、みんなが本当のところは実は分かっている、よくよく分かっているか、十分には分かってないがある程度分かっているか、その差はあるにしても分かっている。だから5月21日の新聞報道もテレビ報道もどこか鬱屈をしたというか、どこかはっきりものが言えない奥に何かが挟まったというような、そういう話だったように私は思います。新しい裁判制度が始まって、これで素晴らしい司法の地平が切り開かれるのか、そういう何やら明るい気分をみんなにもたらしたかというと、全くそうではなかった。問題だらけだということを社説に書いた新聞社もありました。その話はまた今度別の機会にさせていただきますが、すべての放送関係者がこの裁判制度の実行が実はかなり危ういもの、あるいはとんでもなく危ういものということを知っていながら、 王様が裸だということを知っていながら、そのことを言わないで踏み込もうとしている。そこで現れた風景、そこに示された光景のように私は思います。100年に一遍という司法改革だなどという言葉がありましたけれども、それならば100年に一遍らしい賑やかな記念のいろいろな催しがあっていいでしょう。国民がそれをことほぐという風気があっていいと思いますけれども、何もそれがない。そのことの恐ろしさをもう一度正面からみんなが考えてみていいのではないかと思います。裁判員制度の施行について、放送の3社がどのような受け止め方をしたかということを今日はお話をして、少し長めのお話になりましたけれども、また来週にこの問題を少しまとめてお話をしてみたいと思います。今日はここまでにしましょう。